一冊の出版が未来を開く。こんにちは、琴乃出版の愛琴乃です。
琴乃さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はゲストの方がいらっしゃるんですよね。
はい、今回は20年間不動産業を続けてこられた女性経営者で琴乃出版7期生の緒方千恵さんをゲストにお迎えしています。ママは稼げる不動産屋さんという本をですね、出版されました。千恵さんはですね、契約を交わしてから講座がスタートするまでの約3ヶ月間を、自然な準備期間、出版のですね、準備期間として過ごされて、とてもスムーズに出版まで進まれた方になります。ね、今日はなぜそんなに軽やかに進んだのか、書くことで見えてきた変化についてですね、お話を伺っていきたいと思います。千恵さん、まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
青空ホームの緒方千恵です。不動産業を20年間やってきて、開業14年目になります。日々の営業の中で、お客様との信頼関係や言葉のかけ方、判断の積み重ねを大切にしてきました。出版はこれまでやってきたことを一度ちゃんと整理したいという気持ちから考え始めました。
ズバリお聞きしたいなと思ったのが、なぜ独立開業しようと思ったんですか？
独立開業しようと思ったのは、私に子供がいるんですけれども、不動産業っていうのは土日だったり夜遅い時間に働いたりということが必要で、それができないので、限られた時間、自分の自由な時間で働くために独立しました。
子育てを考えた時に、そこの勇気が湧いてきたっていう形なんですかね。
もうそれしかなかったって感じですね。
琴乃さんはこう伴走されてきた方として、どうでした、その本の内容だったりだとか、一緒に進めていて思うことなどありましたか？
そうですね、独立するときもそうですけど、やっぱり残業ができないとか、土日が休みじゃないとかいう、なんか制約がある中でですね、いかにどうやったら自分らしく働けるかっていうところで独立をされたっていう感じですよね。なんで女性の方で不動産屋さん、珍しいというか、まあ、独立されてるのは珍しいのかな。あんまりいらっしゃらないですよね。
すごくこうかっこいいなと思ってお聞きしていたんですけれども、実際にこう出版にあたって3ヶ月前くらいからこうノートに書き溜めていたっていうふうにお聞きしたんですけれども、どんなふうに過ごされていたんですか？
はい、一番に出版ノートというものを作って、契約を交わしてから講座がスタートするまでの3ヶ月間ですね。その間にもし本を書くとしたら何を書きたいかな、これまでの仕事で大事にしたことって何だろうって自然と考える時間がありましたので、その都度ノートに書いたり、きちんと書こうと構えるより浮かんできた言葉をそのまま残してメモしていった感じになります。
もうその時点から出版が始まっていたっていう感じがしますが。
本当そうなんですよ。講座が始まった時にはもう材料が揃っているっていう感覚がありました。
はい、そうですよね。実はこれ私の中ですごく理想的な出版の入り方だなと思っていて、やっぱ書かなきゃって思って机に向かうよりですね、その日常の中で思い浮かぶことを書き留めていただいたっていうのがすごく良かったなと思います。なんでそのノートを見せていただいたんですね。講座始まる前にですね。すごい書かれてたから、やっぱそこから文字起こしもできるし、材料がたくさんありましたね。はい。で、振り返りの時間だったりが、まあ3ヶ月という期間がちょうど良かったのかなと思います。
3ヶ月で書けるってすごいですよね。
3ヶ月振り返って3ヶ月で書くだから、まあ半年ぐらいかかってるんですよね。
でもしっかりこう考える時間があったから、こう筆も進んだっていうところですかね。
そうですね。
琴乃さんからも紹介がありましたけれども、本のタイトルが、ママは稼げる不動産屋さん、働くママを応援しますっていう、もう全国のママさんがすごい救われそうな言葉なんですけれども、どんな内容の本かお聞きしてもいいですか？
私が今まで培った不動産の営業のノウハウを全て詰め込んでおるっていうところと、開業に向けての準備だったり、まあ、今までずっとこう、どんどん会社を大きくしていくための内容が、まあ、詰め込まれてるかなと思います。
スタートはあれですよね。和室6畳から、プリンターを1台置いてスタートして、隣の部屋で娘さんを見てるっていうような状況だったですよね。
そうですね。ソファーで娘が寝てる間にとか、まあ、携帯電話1本と、まあ、プリンターがあればできるようなお仕事でもあります。
そうですよね。それも本にね、書いてありますけど。まあ、そこからスタートされて、移転、まあ、事務所を構えてっていうところもあって、その4回くらい変わられてますもんね。事務
そう
所。
ですね。
で、
3年おきの4回ですね。
ですよね。だんだん大きくなっていく様が、この書籍の中にですね、写真付きで載ってるんですよ。で、結構事務所の中にイベントスペースがあってですね、で、知恵さんの好きなイベントを開催するっていうようなこともされていてですね。今ね、自社ビルを持たれてますもんね。街中にですね。
そうですね。いろんなところにイベントに参加したりしてたんですけど、今は自分の自社ビルのスペースで、自分の好きなイベントを企画して、そこに
そう
人
で
を
すね。
呼ぶっていう、楽しみ
そ
ながら集
こ、
客をす
ね。
る。
そうですよね。で、私もそのイベントに参加をして、J さんと知り合って、書籍の出版っていうことになったので、ですね、ご縁がつながりますよね。
すごい楽しそうにお仕事をされてる ところも伝わってきて、やっぱりこう独立の選択をされた千恵さん、本当に素晴らしい選択をされたんだなというふうに思いました。ちょっとこう書いていくそのプロセスのところをお聞きしていきたいなと思うんですけれども、実際に章立てや執筆っていうのはどうでしたか？
すごくスムーズでですね、琴乃さんが上手に章立てをしてくれて、これはここ、これはこの章と。それに対して、文章をすごく整えようとせずに思い浮かんだ、今喋ってるような言葉を使って、そのまま綴っていった感じです。
仕上げの段階はいかがでしたか？
まず自分の言葉で出して、そこから読みやすく整えたり、足りない部分を肉付けしたりしながら、まあ、琴乃さんにそれを知っていただいて、一緒に仕上げていきました。直されるというより、磨いていただいた感覚がとても良かったです。
ありがとうございます。中3の場合ですね。本当直すっていうよりも輪郭をはっきりさせていくっていう作業だったなと思います。元のですね、知恵さんの言葉がきちんとあったから、まあ、磨くことでですね、より伝わる形になっていったかなと感じています。
実際こう書いてみて、どんな変化がありましたか？
一番大きかったのは、10年間の気持ちの整理ができたってことです。ずっと走り続けてきた中で、まあ、立ち止まって、私は何を大切にしてきたんだろうって振り返ることができました。そのおかげで前向きに次に進める感覚がありました。
本を読まれた読者さんの反応はいかがでしたか？
応援メッセージをたくさんいただいて、本当に嬉しかったです。この本に勇気づけられましたと言われて、逆に私の方が励まされたり、頑張ろうって気持ちになりました。それから SNS での発信も変わりました。 以前より言語化がずっと楽になったなと思います。
はい、自分の言葉がですね、誰かの力になって、その言葉にまた自分が励まされるって、出版ならではの循環かなって思います。
本、私も拝見したんですけれども、とっても表紙も素敵でした。
ありがとうございます。
同業されてるデザイナーさんにイメージを伝えたんですけど、一発 OK で、もう理想の表紙が仕上がってきて、これですって即決できて、とても気持ちよかったです。
そうですね。うちは、下書きというか原稿をデザイナーさんに一回読んでいただいて、で、ちえさんと私と、あきこさん、デザイナーさんも一緒にですね、ズームで打ち合わせをさせていただいて、で、ヒアリングして、表紙を作っていただくので、その一発 OK っていうのも出たのかなと思うんですけど、もうめちゃめちゃ私も嬉しかったですね。
はい。そうですね。ぜひこれからちょっと出版を考えている方へ一言お願いいたします。
はい。文章をうまく書こうとしなくてもいいです。日常の中で思い浮かんだことをノートに書いてみるだけでいい。その積み重ねが自然と本につながっていくと思います。
ちえさん、今日はありがとうございました。講座が始まる前の3ヶ月も含めて出版のプロセスだったんだなと改めて感じました。書くことは過去を整理してこれからを信じる時間でもありますよね。今日は素敵なお話を本当にありがとうございました。